障害学習ナンバー627、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内、電話 0266-271111、 内線 721、 ファックス 0266-280131、 メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。障害学習コンテンツ。落合発電所をご存知でしょうか。テクテク堂という本屋さんができるまで、令和7年度下諏訪町公民館勤労青少年ホームの講座報告、第27回下諏訪ギネスにチャレンジ&体チェックコーナー、月の声。障害学習コンテンツ終わり。地域の歴史を知る。落合発電所をご存知でしょうか。矢島剛、しおう。下諏訪町内に我が国でも最古級ともいえる水力発電所が現存し、現在も稼働していることをご存知でしょうか。それは、はるか明治時代から今日まで130年余りにわたり、町内外に電力を送り続けている小さな発電所なのです。その名を、中部電力落合発電所と言い、明治27年、高木森三郎氏、現茅野市、旧諏訪郡米沢村出身が、東又川の水量に着眼して発案し、創業が発議されました。そして、御柱祭で有名な清年坂下に、明治33年、1900年に、諏訪電機株式会社、現中部電力が起業して実行されました。それは、製糸業への電力の供給を想定し、また、明治政府が標榜する、殖産興業に資するを先取りしたものでした。創業にあたり、発起人として、後の司法及び鉄道大臣、小川平吉氏、初代村長、土橋実也氏、二代町長、小口正恵氏など、町内外の名士たちの名前が挙がっています。当時の世情を振り返ってみれば、江戸時代の末期は、下諏訪宿を騒がせた、和宮降下行列、和田霊合戦、赤包帯事件など、未だ刀や槍を振り回していた時代でした。そのわずか30年足らずの間に、信州の片田舎に、このような先見性を持ち、博識な方々が、地域におられたことを、改めて町民の一人として大変誇りに思います。そして、この先進的な電力の供給は、やがて諏訪地域産業の主力となる製糸王国を担い、さらにはその後の精密工業の町の礎となりました。明治30年前後の一般的な家庭の明かりは、ろうそく、種油を使った、行灯や石油ランプが主流でした。そんな中で、町民は、この水力発電所建設計画に驚き、特に導水管の敷設地や、発電所建設のための地権者への説明会では、水が火、明かりになるはずがない、という率直、素朴な反対意見が大多数でした。 当時の町長、諸角直哉氏や、推進役の大久保陽四郎氏などは、説得に大変ご苦労されたとのご実談が残されています。こうした紆余曲折を経ながらも、明治33年11月、いち早く下野原と萩倉の一部に電灯が灯り、その後は急速に製紙工場の水車動力からの置き換え動力源として威力を発揮しました。水力発電所の歴史を見ると、諸説ある中でも日本初とされる東北電力三居沢発電所が明治21年に創業。次いで明治24年創業で現存し稼働している関東電力京都蹴上発電所は国の登録有形文化財に指定されています。県下の最古級は明治32年創業の松本電灯現中部電力すすき川発電所が現存し稼働中です。このように県下はもとより我が国でも最古級を誇る落合発電所やその後の旺盛な電力需要に応えて明治42年に創業した長ヶ沢発電所などの歴史や先人たちの偉業に思いを馳せながら、いよいよ令和10年、2028年に迫った御柱栄光の道すがらに忍んでみたらいかがでしょうか。昭和60年、スイスのローザンヌで開かれた水力発電モニュメントの石像で、落合発電所は世界的に見て、記念碑的と称賛されたそうです。中期、現在の落合発電所の建物や発電機器類は経年劣化を経て昭和50年代に一新されているため、長い歴史を伝えながらも残念なことに現時点では町の登録文化財扱いとしては認められていません。出典、郷土史、下野原、昭和60年。下諏訪町史、下巻、昭和44年。社会教育、下諏訪、文化を担った人々、昭和62年。写真が語る、下諏訪の100年、昭和54年。出典、終わり。写真が8枚あります。1枚目、矢島剛さんの顔写真です。2枚目、落合発電所、明治33年創業時、出典、下諏訪町立図書館、みんなで作る下諏訪町デジタルアルバム。3枚目、落合発電所、現在。4枚目、製紙工場群、明治42年頃。5枚目、発電所と発電水路。6枚目、長ヶ沢発電所、明治42年。7枚目、長ヶ沢発電所、現在。8枚目、長ヶ沢発電所の導水管。写真終わり。街中にある本屋さんの生い立ち。テクテク堂という本屋さんができるまで。テクテク堂店主、山田高美。小湯の上。下諏訪未来塾。今から5年前。みんなで考える街づくりの公民館講座のお知らせが、クローズアップ下諏訪に掲載されました。その講座は、翌年から下諏訪未来塾へと名前を変え、下諏訪の未来の街づくりを考えていくグループとして発足しました。そして、街探検グループと、若い人たちの街に対する期待や関心を探る の2グループに分かれて活動を開始しました。街中に本屋さんがあったら、街探検グループのアイディアの一つに、街中に本屋さんがあったらがありました。最初の活動は、町内のお店屋さんの一角を借りて本を置き、小さな図書室として利用してもらおうというもので、町内に3カ所の小さな図書室が作られました。次に紹介する一節は、未来塾2年目の終わりにまとめたものです。街中の本屋さんでは、諏訪の歴史や文学について時間を忘れて語り合ったり、若き日の読書を通じて旧交を温めたり、読書会など新たな活動の場として活用していくことが考えられる。子どもたちが本を直接手に取ることで、心に残る一冊の本に出会うことがあるのではないか。テクテク堂の開店に向けて、三田町にある工人薬局さんが店を閉じるにあたって、その後をお借りできることになりました。早速、昨年初めからリノベーションに入り、床に貼り付いたリノリウムシートや壁紙の剥がし、壁や天井の塗装、杉の板を本棚用に加工するなどなど、今井浩二、石垣舞子、山田の3人のメンバーが総力を挙げて取り組みました。素人集団の作業を見かねてか、私の友人で屋根の塗装や内装工事を専門にしている王さんがちょくちょく店に来ては、壁の塗り方やフロアシートの敷き方など、専門家としてアドバイスをしてくれました。テクテク堂開店。慌ただしいリノベ工事を経て、古本の搬入、人棚オーナーさんの棚の整備、販売に必要な諸物品の調達を行い、開店の準備が整ったのは、お船祭りを間近に控えた7月下旬でした。令和7年7月27日のオープンの日、狭い店内に大勢のお客さんが詰めかけ、お祝いの品物やご祝儀をたくさんいただきました。棚の中の本たちが新しい持ち主のもとに巣立っていくのを見ることは嬉しいことです。狭い我が家を占拠していた本に悩まされた今は亡き妻も、店頭に立ってお客様を迎えてくれました。皆様にありがとうの一日でした。テクテク堂その後、小さな古本屋さんが開店して1年余り。火、木、土曜日の午後1時から午後7時を営業時間にあて、お客様を待ちます。棚にはメンバーが持ち寄った本の他にも、新聞の紹介記事を見て寄贈を申し出てくれた方々の本も並べられています。売れ筋は、やはり、広く諏訪に関する本でしょうか。テクテク堂には、人棚オーナーというコーナーがあります。本棚の人棚をオーナーさんに提供し、本に限らず手芸作品なども置かれています。また、地元作家さんの陶芸作品や絵画作品なども展示し、いずれもお客様に好評です。その後の活動として、県内の古本市や秋の三角抜帳に出展したりして、棚の本は少しずつですが顔が変わっていきます。毎週必ず顔を出す常連さんもできてきて、本談義に花を咲かせます。未来塾のメンバーには、お店番をお願いすることもあり、 つながりの大切さを実感しています。本を通じての居場所づくりや街づくりというところには、まだまだ迫れてはいないのですが、皆様の声を聞きながら、読書の魅力を発信していきたいと思っています。写真が10枚あります。1枚目、山田隆美さんの顔写真です。2枚目、棚の本の写真です。店主のこだわり、本好きのあなたに。3枚目、幅広いジャンルにわたる本が並ぶ。4枚目、オープンの日に店主の友人と。5枚目、6枚目、人棚オーナーのコーナー。7枚目、8枚目、1冊10円の本もあり。9枚目、本に限らず手芸作品なども並ぶセレクト雑貨。10枚目、お客様との本談義に花を咲かせる。写真終わり。令和7年度、下諏訪町公民館勤労青少年ホームの講座報告。昨年度の講座の一部を報告します。運動、語学、料理、美術、工芸、郷土の歴史、伝統文化、スマートフォンの活用など、様々な講座で多世代が集い、学び、交流を深めました。生涯学習は、楽しい、出会いがある、人生を豊かに。ぜひ、これからもご参加ください。公民館勤労青少年ホームの講座。写真が10枚あります。1枚目、2枚目。書店員に教わる本のポップ作りの講座。制作したポップは町立図書館で展示しました。3枚目、古文書を読んでみよう。諏訪湖博物館に所蔵している古文書を読みました。4枚目、優しい日本語を使って防災マップを作り上げよう。5枚目、食育応援隊の講座、腸活レシピ、秋野菜編。麹だけでこんなに美味しく食べられると思いませんでした。6枚目、コミュニケーションちょっとだけアップ講座、初級編。毎回新たな発見があって面白かったです。皆さんとの出会いに感謝です。7枚目、朝活ピラティス、体幹を鍛えるエクササイズです。8枚目、初心者向けフィットネスボクシング。9枚目、ハーブを使ったクラフト作り。自分の体質や健康状態によって使って良いハーブとダメなハーブがあること、とても勉強になりました。10枚目、フェイクスイーツ、粘土で作るフレーバーアイスマグネット。自分で考えていろいろな可愛いアイスのマグネットが作れてよかったです。写真終わり。自主講座。写真が4枚あります。1枚目、煎茶道体験講座。せわしない日常を離れ、大変良い時間でした。2枚目、3枚目、大人の染色。自分色に染めることができて良かったです。4枚目、3B 体操親子講座。親子で体を動かし楽しむことができました。写真終わり。下諏訪町教育委員会下諏訪町地域包括医療推進協議会主催第27回下諏訪ギネスにチャレンジ& 体チェックコーナー。参加費無料、事前申し込み不要。下諏訪ギネスにチャレンジ。未就学児の部から70歳以上の部に分け、全6種目の歴代記録に挑戦します。記録更新者にはギネス認定証が贈られます。血圧測定。毎朝毎晩の習慣に。運動の前にもチェック。血圧測定は健康管理の基本中の基本。確認しましょう。歩行姿勢測定&体組成測定。歩行姿勢測定では、あなたの歩き方を分析し、推定歩行年齢を計算し、お知らせします。体組成測定では、体の細かな部位別筋肉量の測定をし、結果を健康ステーション職員が解説します。どちらも成人の方に限ります。咀嚼力チェック。色が変化するガムを使って、あなたの咀嚼力を判定します。会場、下諏訪体育館アリーナ、当日受付。日時、8月23日、日曜日、午後2時から4時。受付、午後1時30分から2時30分。対象、下諏訪町在住、在勤、在学の方。小学生未満は大人の付き添いが必要です。持ち物、運動のできる服装、上履き、タオル、飲み物。下諏訪健康づくり応援ポイントが10ポイントもらえます。問い合わせ、下諏訪体育館、電話0266-271455。月の声。私の人生は、今のところちょうど真ん中くらいだ。誰もが知るような実績があるわけでもないし、輝かしい成績を収めていたわけでもない。しかし、このほどほどな感じこそが、私にとっての幸せであると感じている。20代前半までアスリートだった私は、もっと高い場所へ、もっと特別な自分へと背伸びを繰り返す毎日。しかし、ふとした瞬間に足元を見てみれば、そこには完璧ではないけれど、愛おしい日常が広がっていたことに気づくことができた。特に、最近は、子育てという未知の挑戦の真っただ中にいる。子供が生まれて早10ヶ月が経ち、想像以上に慌ただしく、自分の時間は削られ、正直に言えば大変だと感じる瞬間も少なくはないけれど、子供の眩しいほどの笑顔や、日に日に大きくたくましくなっていくその姿に触れるたびに、言葉にできないほどの幸福感がこみ上げてくる。仕事にしても趣味にしても大した成果を残しているわけではないけれど、私なりに責任を持って向かい合い、大事な家族とささやかな生活を送ることができている。かつては上を目指した人生を送っていたけれど、上を見ればキリがない。けれど、下を見て安堵するのとも違う。自分にとって心地よい、ちょうど良い真ん中の地点を見つけ、そこで一生懸命生きること。決して妥協でもなく、特別でもなく、欠けてもいない。このちょうど良さを大切にすることで、私は、明日もまた肩の力を抜いて笑うことができる。慌ただしくも温かい日常があること。それだけで 私の人生は十分に満たされている。トライアスロン競技三市町合同実行委員会事務局、佐藤龍河。諏訪湖博物館の8月の休館日は、3日、10日、12日、17日、24日、31日です。下諏訪総合文化センターの8月の休館日は、4日、12日、18日、25日です。下諏訪体育館の8月の休館日は、4日、12日、18日、25日です。下諏訪町立図書館の8月の休館日は、3日、10日、12日、17日、24日、31日です。健康ステーション、健康フィールドの8月の休館日は、4日、15日、18日、25日です。